はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、5月の収録となりましたけど、あれですね、いろいろ映画館では大きな作品がかかって、
はい、
結構映画館に活気が戻ってきた感がありますけどね。
ドラえもんとコナンとしんちゃんって多分春興行なんですけど、日本の映画界的には、まあ、コロナ禍は結構その3作が延期になったりとかして同時にかかってなかったりしたんで、なんか3個ともかかってるのがすごいゴールデンウィークっぽいなみたいなのとかありますね。
なるほどね。子供確かにね、いるね、なんかね、映画館にね。
そう、2011って関してあるあのシリーズがあの今かかってる感じですからね。ドラえもんとか、
確かに2021映画はそうか、そうみんな公開できなかったやつなのか。
そうです、延期ができるところのやつが遅れてきたって感じですね。
なるほど。やっぱりゴールデンウィークだから、
その興行で合わせて、
大人は MCU を見に行く感じでしたけど ね、 なんかね、
そうですね、
MCU とファンタスティックビーストを大人は見に行って、
すごいね、日本はファンタスティックビーストが上なんだね、なんかね、工業的にね、なんかスパイダーマンより上なんだよね。
そうなんだ。
根強い。
でもまあ、やっぱハリーポッター強いですからね、日本。
まあ見たらすごいおじさんの映画だったけど、なんかね。
そうですね、すごいおじさんしか出てこない。
おじさんが主役かなみたいな映画だった。
ジュードローと、マッツ・ミケルセンがずっとイチャイチャしてるみたいな。
ねえ、子供見て楽しいのかなみたいな。いやー、そうね。まあでも、あれですね、劇場にはいっぱい人が戻ってきて、よかったかなという感じですね。
ね、今は特に全方位抑えられる作品がかかってる感じがしますよね。
そうですね。
さらに上の世代がウルトラマン見てるからもしれないし、
ウルトラマンも始まったし、まあでも最後やっぱトップガンの、
そうね、今月はね、
確かに
今月末はもうトップガンマーヴェリック
すごいな、
低空飛行をね続けて、
ここに。あんな予告編でついに公開って、あんなぴったりな言葉はないなと思いました、ね。すごい長いこと見てる気がする、この予告って思いました。
そうだよ、煽られて煽られてね。まあもうやるんでしょうって感じですけどね。飛車とかもされてるみたいなんで。
そうですね。評判もそろそろ聞こえてくる感じですもんね。
そうか。さすがに劇場で見たいですねって感じですけどね。はい、というわけで、まあ、劇場作品もいろいろありますけど、僕らがやるのは DIN Amazon プライムビデオってことで、まあ、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題はケンス君が選んだ作品で、パスオーバーという作品となります。ではまず本作の概要をケンス君お願いします。
はい、アカデミー賞名誉賞受賞者スパイク・リーが、現代の若い黒人青年2人がくだらない会話を交わし、だらだらと過ごし、約束の地を夢見る様を詩的にユーモアや人間らしさを加えて描く演劇の映像化作品。五道を待ちながらの意欲的オマージュ、パスオーバー。脚本は新人アントワネット・ヌワンドゥ。
はい、ありがとうございます。という作品を3人とも見てきたんですが、今回はこの感想を、自分のんぺから話したいと思います。
はい、お願いします。
はい。
パスオーバーはですね、吹き替えはなかったので、字幕で見ました。うん、ということですね。で、まあ、概要にもあったように、まあ、演劇の映像化って説明されてましたけど、高角と、まあ、演劇作品を劇映画にしたみたいにも撮れるんですけど、なんかそうではなくて、まあ、上映している演劇を、まあ、撮影したという映画という方式ですね。で、この作品は、まあ、スパイク・リーの2018年の作品なんですけど、スパイク・リーの現状の最新作っていうのが、日本でも去年ですね、2021年劇場公開された、まあ、制作は2020年ですけど、アメリカン・ユートピアという作品なわけなんですけど、まあ、つまりアメリカン・ユートピアの方がパスオーバーより後の作品っていうことになるんですけど、アメリカン・ユートピアは、デビッド・バーンのライブの映像化作品ということだったんですけど、厳密に言うと、アメリカン・ユートピアっていうのはただのライブじゃなくて、アメリカン・ユートピアの名前のショーの映像化なんで、だから結構やろうとしてる部分は近いのかなという感じもしましたってところですね。
うん、
で、まあ、というか、このパスオーバーとかの作品で養ったものとか、まあ、多分映画を作った後で、もっとこうできたかなとか、ここは良かったとか、これはうまくいかなかったかもみたいなところが、もしかしたらアメリカン・ユートピアで生かされた感じすらあるという印象かなとは思いましたね。で、アメリカン・ユートピアも、単純にステージを見せるだけの映画ではなかったんですけど、まあ、このパスオーバーもそういうところがあったし、例えば、映画の冒頭って、なんか若者たちが、なんかバスに乗ってどこかに向かうみたいなところから始まるんですけど、まあ、それが実は舞台をやっている劇場のところに向かうバスであったってことが分かったり、あとは、そうですね。まあ、そこら辺のところが、あ、なるほど、ちょっと、構成を工夫してあるな、みたいなところだったりしますね。で、劇場公演の、最中の描写とかで、見てる観客の、顔を入れるところとかがあって、ちょっと僕がこれ見て思い出したのが、浜口竜介監督の親密さっていう映画があるんですけど、まあ、親密さは劇映画なんですけど、大きく二部構成になってて、二部の方の大部分が、まあ、一つの演劇をそのまま見せるみたいな作りなんですけど、そこで結構演劇を見ている観客を見せてるんですよね。で、ちょっとそのまんまではないんですけど、それとはちょっと違う部分なんですけど、そのわざわざ観客の顔を見せるっていう場面とかがあって、まあ、結構これ使い方によっては、効果的かなとは思うんですけど、まあ、今回の作品がそれほどそこが効果的だったとは思わないんですけど、まあ、すごいそういうところも含めて、いろいろ試してる作品ではあるなという感じはすごいします。しましたってところですね。で、演劇の内容の方に行くと、まあ、概要にもあったように、二人の黒人の青年が、ストリートで話しているみたいな感じの内容で、ワンシチュエーションで、
うん、
もう全体の半分ぐらいはこの二人だけの会話劇なんだと、思いますね。で、まあ、よくできてるなと思ったのは、まあ、この二人がなんてことない話をしていると、時折銃声が鳴るんですね。で、二人はもうとっさに伏せたりして、すごい緊張感が出るんですけど、で、さらにですね、途中で、この二人のところに、まあ、一人の白人、の男がやってきて、道を迷ってしまったとか言ってるんですけど、 まあ、おそらくその場所っていうのは、その白人の方にとっての方が、場違いの場所だと思うし、
うん、
まあ、人数的にもその黒人青年は2人いるんで、人数的にも、黒人2人の方が多いのに、なんか緊張してるのは、その黒人青年2人の方で、というふうに見て取れる場面があって、すごいそこが、作りとして秀逸だなっていう感じはしてですね。で、さらにさっき言ったように、時折銃声がするっていうことを言ったんですけど、この場面でも銃声が鳴り響くんですけど、まあ、その時にこの迷い込んできたって言ってた白人のがどういうリアクションをするのかっていうのが、すごいよくできてるなと思って僕は見てたってとこですね。
うん。
うん、あとは、いわゆる N ワードって呼ばれるですね、言葉の扱いもですね、すごい、この作品を見ると非常にわかりやすく、その言葉を取り扱っていて、僕はこれヒップホップの歌詞で使う場合にどういうふうに扱うかっていうのを前に聞いたことがあって、なんかそれと同じことを言ってるんだと思ったんですけど、すごいわかりやすくそこの部分の扱い方を、まあ、描いてるのかなっていう部分もすごい面白かったかなというところですね。うん、あとちょっとまあ正直ね、全体的にはこれは映画というか演劇の内容の方を僕はつかみきれてない部分もあるかなとは思ったんですけど、スパイク・リーのこういう試みがアメリカン・ユートピアにつながったのかなという部分も含めて見れたというのは結構面白かったかなというところが僕の全体的な感想って感じですね。はい、とりあえず以上です、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、次は2番目は、ナースケ君の感想をお願いします。
はい。ですね、僕はですね、ちょっとまあ、スパイク・リー監督作っていうのも多分あんま見れてなくてですね、
うん、
アメリカン・ユートピアと、オールドボーイと、ブラック・クランズマンくらいの、なんか最近の作品しかちょっとあんまり見れてない感じなんですけど、うん、まあ、でもその3作でも結構共通してるのが、やっぱまあ、そのアメリカに対する、その本人の思ってる、その政治的な思ってることをエンターテインメントに落とし込む手腕みたいなところの、まあ、たくましさと、それと、あとまあ、やっぱでもまあ、最終的にすごいその怒りみたいな部分をそのまま作品の中に突っ込んでくるような、なんか、それの、なんていうんですかね、いびつさみたいなのが、そのエンターテインメント性といびつさみたいなのが共存してる作品群みたいな感じで、作品群を作るような作風の監督だなっていう印象が僕はすごいスパイク・リーに対してあったんですけど、まあ、今作もすごいそれはやっぱ共通してるのかなっていう感じはしましたね。で、まあ、ちょっと舞台作品なんですけど、僕多分舞台作品の映画ほとんど見たことないので、多分今回初めてくらいだったんですけど、その、あとまあ、この舞台がその元にしてる五島を待ちながらとか、あと、ちょっとところどころ出てくる、なんですかね。なんかちょっとインテリジェンスがいるような言葉の、なんていうんですかね、ヨルダンの川とか、なんか約束の地とか、なんか、うん、その、多分、その、で、まあ、主人公の、黒人の一人が、モーゼっていう名前だったと思うんですけど、
うん、
ここら辺の、だから、まあ、多分、神話的になぞってる部分とかに関してはちょっと僕はあんま全部掴みきれてない感じではあるんですけど、そうですね、でもまあ偶話的、そのすごい日常的な会話をずっと2人がしてるんですけど、ちょっとすごい偶話的なやっぱ印象もしてて、そのなんか舞台作品になってることでちょっとそのまあ濃縮してるというか、その要素が少ないっていうことによって、なんかそのスパイク・リーの そのスパイク・リードがより濃縮して、してるような印象っていうのがちょっとありましたね。そうだな。その、まあ、で、舞台を使っ、舞台、演、舞台の作品を撮ってることを活かした演出みたいなのも結構面白くて、その、あれなんですかね、その、まあ、やっぱお客さんの反応が入ってくる、意図的に入れてるっていうのが、すごい面白くて、その、まあ、見てるお客さんが、その、どういう表情をしてるとか、まあ、表情まで完全に入れてるんですよね。表情も入れてるし、あと、まあ、笑い声がどこで上がるのかとかも入ってるんですけど、その、例えばさっき、ロンペさんが言ってた銃声のバンってなるときに、黒人二人、主人公二人がビクってなるときを、それを見てるお客さんの顔を、ちゃんと入れるんですけど、なんかその主人公2人に感情移入するっていうよりは、お客さんの存在があることによって、主人公2人に感情移入してるお客さんにちょっと感情移入するような、ちょっと引いた目線で見るような感覚っていうのが、なんかすごい普通の劇映画と違って、そこがちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。で、あとまあ、そうですね、ラストの、まあちょっとある人物が登場するシーンがあるんですけど、なんかその登場する場所、どっから登場するかっていう場所とかが、なんかこれがすごい、なんですかね、こっち側の話ですよみたいな演出にすごいなってるような感じがして、その舞台での話じゃなくてこっち側の僕らの話ですよみたいな、演出になってるなっていう気がして、そこら辺の、何ですかね、演出とかもすごい、なんというか、ゾクッとするような感じがして、すごい見応えがありましたね。うん、で、まあ、その舞台の、そのワンシチュエーション、その場所から一切動かないんですけど、だからそこの動かないっていうのが、その、まあ、彼らがそこから縛られて動けないっていうことも表してるみたいで、なんかそれもすごい、まあお話自体もこっから動けないっていうことがお話のメインになってたんで、そこら辺のなんか演出とかも、演出というか舞台立てっていうのが、やっぱりこの物語を扱うのにふさわしいんだろうなっていうのもすごい感じたので、うんうん、やっぱりすごいスパイク・リース、やっぱこういう、なんてうまいなっていうふうに僕はすごい思いましたね。はい、うん、とりあえず以上で、はい。
はい、ありがとうございます。では、最後は、ケンス君の感想と、作品を選んでもらったので、選んだ理由があればお願いします。
はい。僕がパスオーバーを選んだ理由は大きく2つあって、まずは、スパイク・リーという監督の作品が見たかったっていう点なんですけど、
うん、
今アメリカのバスケプロバスケリーグの NBA がちょうどプレーオフの真っ最中で、まあ、僕の体感としては例年以上に盛り上がってる感じがしてるんですけど、
うん、
まあ、スパイクリー僕が最初に知ったのはその NBA の試合のニューヨークニックスのコートサイドに毎日いるおっさんっていう印象で彼すごい熱狂的なニックスファンで、ライバルチームのエースとかと試合の間に絶戦するぐらいのファンなんですけどそういうこううるさ型のおじさん的な印象があって、それはもう映画を見るよりも前の知識なんで、見るようになるより前に知ってたことなんで、まあ、この人映画監督なんだと思って、それで映画作品に触れるようになったって感じなんですけど、
うん、
まあ、監督としても結構僕は直輔さんと近くて、かなり遅くて彼の作品を見るようになったのが、うん、まだ金作しか見れてないし、それこそ代表作って言われる Do the Right Thing とかも見たことがないので、
うん、
まあ、ちょっと少しずつ旧作にも遡って見る機会を増やしたいなっていうのがあって、今回いい機会だからパスオーバーを選んだっていう感じです。でもう一つが先月かな、3月に アフターシックスジャンクションっていう歌丸さんがやってるラジオ番組で、あの五道を待ちながらとおよびその原作者のサミュエル・ベケットの特集があって、
うん、
それを聞いてたので、うん、ちょうど内容的にもシンクロするなと思って、
うん、
あの見たいなって思ってたっていうのももう一つ理由としてあります。で、まあ、僕はあまり見たことない中でも、まあ、さっきナンスケさんも言われてましたけど、まあ、スパイク・リーはすごくはっきりと映画を通じてプロテストを描く作家性の人だと思うし、まあというかなんか映画を見てて、あ、これを伝えたかったんだなっていう部分がすごくはっきり前に出てくる部分がある作家だなって印象があって、まあ、この映画でもその主張の強さみたいなのがこうよりダイレクトにこっちに向かってくるような場面みたいなのが、うん、あのやっぱり映画の中で感じられるところがあのすごく印象に残りました、
うん、
これが五道を待ちながらっていう作品の再解釈として、まああのその元々の作品の特徴として多分引き伸ばされる停滞した時間を描く作品っていう特徴があると思うんですけど、まあ、それをあのここで生きるしかないっていうアメリカ黒人貧困層の物語として描き直すっていうアイデアがまずすごくあの面白いと思ったし、なんかそれを意識して見てると作品解釈がより分かりやすくなった部分もあるので、まあ、アフターシックスジャンクションの、合同特集は Spotify とかで聞けるので、うん、あの聞いてから見るのも結構なんか作品の方向性みたいなのが分かって面白いかなっていうふうに思います。なんかそのワンシチュエーションでできることというか、まあ、物語が何を描こうとしてるのかがより最初から分かる気がするし、うん、なんかそれが多分元の作品ってすごくその停滞する時間というか目的のなさみたいなのにを希望のように描いてる作品っていう風にあの僕は聞いていたので、
うん、
なんかそれがすごく反転している感じとかも、あ、なんかいろいろな解釈ができる原作なんだろうなと思って、
うん、
うん、面白いなと思いました。うん、あとはその、まあ、これも多分僕は本当に全部五道を待ちながらの解釈は伝聞なので、あの引用で申し訳ないんですけど、まあ、五道の作品も、まあ、五道っていうのがいわゆる神の象徴みたいな、まあ、ゴッドっていうのがスペルに入ってるからっていうのもあったりとかして、でこの映画のそのヨルダン川とか、あの約束の地とか、あと黒人男性の片方がモーゼって名前だったりとか、うん、まあ、結構宗教的なモチーフの話のようにモチーフというか象徴性が感じられる映画なんですけど、物語なんですけど、まあそれはすごくこう、まあ、宗教的な救いって、まあ、社会の不条理と密接に関わっているものでもあると思うし、つまりなんか物語の背景にあるリアリティを強化する要素としてもちゃんと機能している感じがして、
うん、
そのアメリカ社会で生きる黒人の性っていう部分をよりリアリティもあるような描かれ方になっていて、まあ、見ているだけでその背景にある社会とか彼らのを取り巻く状況が浮かび上がってくるっていうのもすごく強度の高い脚本だなというふうに思いました、
うん
うん、で、まあ、会話劇としてもシンプルに面白いなと思って見ていたんですけど、
うん
うん、なんか何でもない会話が多分全体の構成として同じやり取りをもう一回繰り返すような部分が多いんですけど、それがなんかすごくあの2回目になるとより切実に見えるというか、なんかその結局彼らが話してる言葉は全部なんか切実な内面を覆ってる鎧というか、まあ、お互いを説得しているようなに感じるところもあって、なんかそのなんだろう、彼らが受け入れようとしているというか受け入れたくないというかっていうそういう現実に対してそれがどんどんどんどんむき出しになっていく感じ、彼らの切実な内面がむき出しになっていく感じもすごく話し運びとして繊細で丁寧だなっていうふうに思いました。うん、なんすけさんも あのある場面の解釈についてこっち側っていう風な言葉を使ってましたけど、まあ、彼らから見てあっち側とこっち側っていうものを巡る話かなというふうに思います。うん、あとはその、まあ、ストリートのその話だと思うんですけど、まあ、僕ヒップホップが結構好きなので、なんかストリートワードとかが出てくると、あ、ここがルーツなんだなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、N ワードもそうですけど、あのこの映画だと白人警官のことをポーポーっていうんですけど、すごいそれあの僕ヒップホップで聞いてて、あ、これ普通あのなんかリアルなボキャブラリーなんだなとかと思って、へーって思いました。うん、はい、僕の感想は以上です。
はい、
ありがとうございます。
あ、でもなんか会話は確かにあの分かんないとこも結構あるっていう、これ何のこと言ってんだろうなっていうのは、
うん、
いくつかあったかなってとこですね、うんうん、
なんかね、風習なのかそういうなんかお決まりのやり取りなのかな、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう、うん、だからそれは多分知識として知ってないと分かんないみたいな感じの、
うん、
だからそれほど自然な会話なのかも、あのね、
うん、
彼らの中ですごい自然な、
ね、
普通の劇作品では出てこないようなものまで出てきてるってことなのかもしれないけど、うんうん、なんか2人が喧嘩してて、あのおじさんと呼べば許すみたいな。
そうそう、あれ。
これ何のことなんだろうな。
おじさんじゃない言葉を言い続けるんですよね。お母さんとか近所のおばさんみたいなことを言って、おじさんは言わない。
言わないってことだけど。
ゲームをするんですよね。なんか。
あ、でもあれお客さんめっちゃ受けてたじゃないですか。
そうそうそう。
だから多分なんかあれで、お客さんってあの、うん、黒人の人のみみたいな感じで多分。うん、呼んでるような感じですよね、あれ。だから、うん、多分あそこの空間にいる人は多分結構わかるっていう感じなんだろうなっていう、
ね、あるあるっぽいですよね。
あるあるっぽいっていうか、う
ん、さっぱりね、そこが大前提のおじさんと呼べば許すかわからないから、
うん、全然わかんない。なんか他の日本でなんかの映画とかでグッとパーが出てくるみたいな感じなのかな、
うん、
みたいな、
うん、いやーね、まあね、うん、日本のだからそういう表現でも外国人がさっぱりわからんっていうのはあるんだろうけど、
うん、
ね、
うん、
感じはしますけど、これわかんなかったな、
うん、でもやっぱあんまりパスオーバースパイクリー監督作なので、あのあんまりネットで調べても日本のサイトでその、
うん、
なんか感想を書いてる人とか解釈をしているような人が全然いなかったんで、うん、なかなか結構隠れた作品みたいな感じなのかなっていう印象がしますね、うん、
なんかスパイクリーは結構配信するとかビデオスルーの作品多いんですよね、うん、日本だと、
うん
うん、
ああ、そうです
、ね。アマゾンプライムだけでもまだありますよね、多分や
って た、うん。なんか、逆になんかアメリカン・ユートピアとかは劇場公開されたのは日本だけだ、日本だけじゃないのか、うん、でもなんかアメリカでは配信だったとかで。うん、
そうね、だ日本は HBO Max ってサービスがないから、
あ、
その影響もあるんだけどってところですね。
な
る
ほ
ど。
あとなんかね、その、登場する二人の一人のやつは、コラードと人間インタビューってやつを好きだって言うんだけど、コラードが俺には分からなくて、すごいね、終わってからね、調べたらなんかね、刃物の野菜なんだよね、なんかね。
ああ、そうなんだ、
うん。だから、あ、すげえ、野菜と野菜の炒め物なんだ、みたいな。
うん、
野菜炒めですよね。
そうそうそうそう。なんか肉的なものかなと思ったら、あ、違うんだなとか。
確かに。
わ、うん、すんごい好き、うん、なんかね。
ね。まあでもちゃんとそれも最初に会話で出てきた後に伏線的に回収されますから
ね。ね、うん、あ、これかみたいな感じになります。出てきたの。あ、さっき言ってたやつ、これかみたいな。
うん、あとはなんかあの、そのヨルダン川の話で、なんか俺たちは ここから出ていくんだっつって、ヨルダン川を渡るんだよって言ったら、川をどうやって渡るんだって、あこいつバカだなと思ったら、それはね、メガフォーなんだよこいつもバカだみたいな感じで、そこはね、なんかちょっと笑えるんだけど、だんだんちょっとね、なんか切なくなってくるっていうか、
そうですね、
ところもあって、
そうそう、
でもなんかシンプルにね、笑えるバランスの会話劇っていうのね。
最初の方のそういうコミカルな感じって言ってたワードとかヨルダン川とかが、だんだんちょっと意味合いが、その、なんていうんですかね、あのぼんやり、なんか、象徴みたいに、希望の象徴みたいになったのが、だんだんだんだんなんか、突き詰まっていくというか、なんかもう、ちょっと、その全然意味が重くなってくるみたいな、彼らにとってのヨルダン川の意味が、とか、だんだん変わってくる感じとか、すごい、ああって、なんか、すごい、面白いなって感じがしました。うまいんだろうなっていう感じがしました。
あとは、なんか、どこで銃声が鳴るかとかもなんか、
そうですよね。あれ、多分テレビだとあんま、テレビで見てたらあんま分かんなかったけど、多分あれ、劇場でいると、多分音の大きさとか違うのかなって感じがしました。
いや、ほんとね、僕、演劇も見ますけどね、演劇で鳴る銃声ってね、マジびっくりするんだよね、なんかね。
あ、
映画館でそんなに銃声が鳴ってびっくりすることはないんだけど、演劇で鳴る銃声ってね、びっくってなっちゃうぐらいなんだよね、なんかね。たびたびあるんで、僕はなんか演劇見てて銃声でびくってなっちゃうのが、なんかね。そこら辺は多分、それこそ演劇作品で劇場で見てた方が多分効果的なんだろうなっていうのはすごい思いますね。
なるほど。
あとなんか演出的には僕は結構演劇見てるなって感じになってたら、時々カメラ目線でこっち見て喋るみたいなシーンとかを多分スパイクリーが意識的に入れてて、なんかそこら辺とかもやっぱただの演劇作品じゃなくて、やっぱちょっとその見てるこっちに対して覗き込んでくるっていうか、まあ目を合わせてくるような感じの演出とかがやっぱ作品のテーマとやっぱ合ってるっていうのもすごいなっていうのは思いましたね。
そこら辺っていうのは多分、演劇を劇場で見てても味わえない部分なんですね。
そうそうそうそう。
なるほど、
うん。だから映画とも演劇ともちょっと違うっていう体験になる部分だと思うので、演劇を映画館でやる場合、たびたびそういうことはあるんだけど、なんか そこってやっぱり、ただ演劇作品を映画館で見るってだけじゃなくて、まあ、それぞれの演出が、聞いてるから、例えばそれを元の作品を演劇で見てる人でも多分また違うものが、演劇って基本的に人の顔のアップとかあんまり見えないものなんで、ね、そこら辺の表情をね、それこそ見れたりっていうのは、こういう作品ならではの部分だと思うので、そこら辺も面白いかなってところです。
まあ、なんか正確には分かんないですけど、アメリカン・ユートピアも一部は再構成してるのかみたいな感じだったから、この映画ももしかしたらなんかそういう風に映像だけ補強してる部分とかもあったりするのかなとかって感じながら見てましたけど、まあ、そこはちょっと正確には分からないですけど、
それこそアメリカン・ユートピアなんかはね、元の、まあ、アルバムがあってショーがあって、であの映画を撮るためのバージョンのショーをやってるはずだから、すごいね、それに特化したものにはなってる。
ああ、なるほど、な
んだよね。だから今回の作品がそれ用に、まあでもそれ用なんだろうなって感じはすごいしたなって感じ、しましたね。
ショットがね、すごい精度が高いですもんね。
だからそこはね、すごい。まあ元の作品は、元に多分そこら辺を計算したんだなっていう感じがすごい しましたね。なかなか言ってなかったですけど、尺は75分というすごい短いもので、まあ、舞台自体は多分60数分みたいな感じだと思うんですけど、非常に見やすい作品ではあるので、
そうですね、
うん、
会話のテンポは異様に早いですけどね。
そうね。序盤とか、ほんと結構くだらない会話から始まるから、こんななんか、 どうでも良さそうな会話の話なのかって思ったらそこから展開してるみたいな、
うん
うん、
まあなかなか見事だったかなと、
うん、
しますね。はい、ちょっと今までのあれですね、人間アマゾンプライムビデオの中ではなかったような多分作品だったんじゃないかな
と、うんうん
うん、またちょっと方向性が違いますね、
うんうんうん、
できたかなという感じはしました、うん、はい、あのアメリカンユートピア見た人とかにも結構おすすめできるので、
あ、確かに、
うん
うん、共通するものは感じますよね、
うんうんうん、あの去年劇場で見られた方いっぱいいると思いますけど、あの気になった方はぜひという感じですね。
はい、はい、
というわけで、ネギンアマゾンプライムビデオ、今回はパスオーバーの感想を話してみました。ではここで、ケンス君、告知があればお願いします。
はい。僕の書いた漫画がメチャコミックさんで配信されております。今のところは、親父がカッパだったケンという作品と、6月の恋という作品が配信中です。無料分があるので、無料分だけでもぜひ読んでください。と、あとは僕は映画ブログをやっておりまして、最近、優勝化じゃなくて、なんだ、収益化したので、よかったら覗いてください。放談主義というブログです。で、あとは、これは僕じゃなくて母親の話なんですけど、僕の母親は翻訳家をやっておりまして、翻訳した本が日本翻訳家大賞の最終候補に残っているので、赤い魚の夫婦という本なんですけど、ちょうど収録している今日から見て明日結果発表みたいで、
おー、はい、
大賞を取ったらアフターシックスジャンクションに行っているらしくて、ちょっと、うん、
微妙な気持ちだね。
そう、素直にね、それ自体はちょっと複雑な感じがしますね。まあ、撮ってほしいなと思って。
なるほど。
はい、ぜひ。
ドキドキですね、はい。
はい。はい、そんな感じです。
あ、ちなみに6月の恋は、新エピソードが出ましたよね。
ああ、本当ですか。
6話、7話は多分出てる。
ああ、そうなんだ。ああ、じゃあそれもよろしくお願いします。
はい。前回の続きではなく、多分新エピソード、
ね、うん。そうそう。今ね、書いてるんですよ。もう、まあ、新しいのを書いてるところです。
うん、
これも多分、何話かの完結の、今途中までが出てた感じですよね。うん、はい、はい、なんで、前多分読まれた方も、新しいの出てますよっていう感じ。
ああ、ありがとうございます。
はい、
それ俺が言わないといけないやつなんですけど、
うん、言わねえなって思って
ちょっと忙しくて、
はい、はい、前読んでた方もぜひ読んでいただければって感じですね。
はい、はい、お願いします、
はい、というわけでシネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。